ヨガと仏教から学ぶ
幸せな心の作り方。
はい、元気でしたか？
はい、元気でした。
はい、
岡本さんは？
あ、もうね、バッチシです。はい、前回はあのアドラー心理学の課題の分離っていう話をしてましたよね。
はい、
うん、まあ結構ちょっとなんかこうね、だんだんエリさんの 顔色が曇っていってそんな ね話はそうかもしれないけど、とてもそんなのできないわと。心優しいエリ先生は、
分かっていてもそれを ね、あの体現するのは難しい時もあるのかなって思いながら聞いてました。
そうですね、まあ、でも確かにその働くっていうのは彼氏の問題で、ね、その働かない彼氏に対してその彼女が悩む理由ってよくよく考えたらないんじゃないですか。だって働かないんだったら困るのは彼氏だしと。で、働けないのと働かないの違うじゃないですか。働けないんだったらそれは支えてあげなきゃいけないけど、働かないんだからそれはその彼氏が働かないことを選んでるわけなので、別に好きなようにさせとけばいいんじゃないですか。
で、分かっていてもパートナーと考えると
あの
受け入れがたいのかなって思いながら
でもパートナーだから別にそのパートナーが働かない選択をしているわけだから、
うんうん、
それを尊重して、
ね、
あのそのままほっとけばいいんじゃないですか。
そうですね。
で、困って働けば働きだでいいし、だから彼氏が働かないってことをなぜその彼女が悩まなきゃいけないのかっていうと、本当は悩む理由って実はないんですよね。働けないのと働かないのと違いますからね。ところがですね、その彼氏が働かないことにその彼女がこう悩んじゃう、自分のことのように悩んじゃう。これなぜなのかっていうと、これはね、あの、ま、愛情とか思いやりでは実はないんだってアドラー心理学では分析するんですよ。その彼氏、働かない彼氏をね、あ、それはあなたが選んでることなんだから、あなたのように好きにしたらっていうことで、ね、このこうね、まあ、ほったらかすというか、こうそのままにこうすると、その彼女としてはどう思うと思います？なぜそこにこう何でか心配になっちゃうか。
将来性。
将来性といっても、そのまあね、生活経済がこう一緒になってるかというと、まあそうじゃない場合の方がね、結婚してるわけじゃないとして、だから そういう彼氏をね、まあ、そのままにしておくと、きっとですね、この自分は見捨てられちゃうんじゃないだろうかと。つまりこうね、支えてあげないと、経済的に支えてあげないと、ね、この嫌われちゃうんじゃないかと。だからこの自分をこう愛してほしいっていうこの代償として、ね、このっていうことだと思うんですよね。そこで嫌われる勇気っていうのが出てくるんですよ。つまり相手の課題に首を突っ込んでしまうのは、これはこの思いやりや優しさじゃなくて、単に好かれたいとか嫌われたくないっていう、そういうアドラー心理学の言葉で言うなら承認欲求なんだと。自分を認めてほしいっていうことなんだと。だからその承認欲求を捨てて、嫌われる勇気を持ちましょうと。あなたの課題はあなたの課題、私の課題は私の課題、あなたのために生きてるんじゃない、私は私のために生きてるんですよ、まあ、こういうね、生き方ができるようになりましょうっていうのが、まあ、アドラー心理学というか、このアドラーの思想のようですね、まとめて言うと。
なるほど。
ち
ょっとおせっかいな人に向けて。
そうそうですね、おせっかいな人に向けて、まあ、おせっかいもそうでしょうし、なんていうのかな、さっきのそのさっきの彼氏彼女の話ね、働かない彼氏に対して自分が悩んで、そしてね、この生活ね、日を貢いでるみたいな、彼氏は彼氏で ね、それにこのね、このなんていうかこう甘えてしまってるというか、まあ、そういうような関係っていうのは、まさしく課題の分離がこう課題が癒着してるわけですよね。まあ、でもよくあるんじゃないかな。例えば、まあ、分かりやすいので言うと、この子供がですね、親に宿題させようとさせる、お母さんってね、あの宿題がまだ終わってないと、どうしようと、そんなの知らないわよと、お母さん僕が家で怒られてもいいっていうのって、これは子供はですね、自分の課題をあたかもお母さんの課題のようにこのすり替えて、このお母さんのこのポケットの中に入れるわけですね。 で、お母さんは、ね、この子が怒られたらどうする、どうしようみたいなね、よくはないけど、っていうことでやっちゃうというのは、課題の分離がこうできてないというか、課題のすり替えにこう負けてしまったパターンですよね。なかなかそう考えると、ね、意図的に課題をすり替えてくる人もいるし会社の上司なんかね、本当は自分の課題なのに、あたかもこの部下の課題のように言ってくるとかね。
確かに、
ありますよね。
確かに、
何々くんって、君がこんなことをやったからこうじゃないかみたいなね。いや、そうじゃなくて、それはあなたのね、そもそものこのね、仕事でしょうとか、まあそういうことはすごいたくさんありますよね。なので、まあそういうね、この課題のすり替えをしてくる人たちもたくさんいますから、そういう意味でもこのそれはあなたの課題でしょう、ね、私の課題じゃありませんよっていうことをきちんとこう分けることができるっていうのは大事なことかなと思いますね。
なるほど。
例えば子供がね、お母さん宿題やってと、僕が学校で怒られてもいいっていうのって、もしね言われたらなんて答えます？
あなた、それはあなたの問題だからね怒られて帰ってきなさいって
まあまあね、それも一つのいいパターンですよね。まあね、このまあ言い方はこう難しいですけれど、まあ、このそこはやっぱ言い方だと思うんですよね。
何が正解、そうい
うと突き放されたっていうふうにこう思っちゃうじゃないですか。
はい、
だからきっとすごくこう機転の利くお母さんだと、
はい、
一緒に怒られてあげるって、
こう
答えたらどうですかね。
すごい、器大きい、
ま、一緒に怒られに行こうと。お母さんもね、一緒に怒られに行くからと、大丈夫よ、こう言うと子供としてはもうグーの音も出ないですよね。
確かに、はい。すごい。
だからお母さんの心の中にさらにそれを分析すると、子供が宿題してないと叱られる、その親である私としてはもうね、メンツがないと、こういう心理があるので、そこで迷いが生じるんですよ。これまた承認欲求になるんですね。だから、いいですよ、一緒に送られてあげるよと、だからね、頑張りなさいと、最後までと、こう言うと、もうね、もう脱帽ね敗北宣言しかないですよね
確かに。
だから課題の分離っていうのは後者はできてるんですね。一緒に送られてあげるっていうのは課題の分離ができた上で、でもあなたの課題を私はこの親として責任持ちましょうっていう態度なんですね。でも僕が怒られていいのって来られて迷うお母さんは、課題の分離ができてないわけなんですね。だから課題の分離っていうのは一見このなんていうかな、こう愛情をなんか冷たい、突き放すというふうに思われるかもしれませんけれど、このちゃんとこう分けた上で、ね、その親として、そのね、課題を私は引き受けましょうと、まあ、こういう態度ならばね、それは全然こう突き放すってことにはならないと思いますよね。っていう感じで、このなかなかね、こう分かったようで分からないというか、難しいのがこのアドラー心理学の課題の分離ですけどね。
なるほど。
ってな感じでね、いいですね。そんな風にね、答えられたらもう、
パーフェクトです
ね。パーフェクトですね。
マインドフルネスをしながら、なんかね、そういう最強の答えが出せれたらいいですね。
ってな感じでね、まあ、まずはしっかり自分のなすべきことと相手のなすべきことを分ける知恵、そしてそれをね、分けてね、面倒くさいのはあっち行ってじゃなくて、そこをさらにこうね、こうなんていうかな、こう包み込んでいくというかね、そういうのがこう、まあなんていうか、こう目指すべき究極のスタイルなのかなとかって思ったりしますけどね。
はい、確かに。
言ってる私がね、全然分離できてなくて、めんどくさいことばっかり人にね、押し付けようとこうしてしまって、まあ、反省ですけどね。はい、
私もです。
はい、
はい、心得たいです。
はい、
はい、
ではどうぞ。はい、
はい。 私 YouTube しています。 YouTube でエリヨガで検索してください。靴を履いたままでもできる、オフィスでできるチェアヨガをご紹介しています。
はい、私は8時から毎朝仏教の教えをお伝えさせていただいてます。はい、ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。